麦わら帽子。はい、皆さんこんばんは。矢蓋秀之の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、医は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われていますね。まあ、この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこととか自然のこと、農業のことなどに触れながらですね、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。まあ、この番組にあててですね、お便りとかメッセージなどいただければ非常に嬉しいなと思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。ここ最近の話題なんですが、9月の末にですね、福島の方に1週間ほど行かせていただいておりました。で、現地でですね、自然栽培の、農業、ハウス栽培がメインなんですけどね、それを、立ち上げたいということで、そのお手伝いご奉仕に、行ってまいりますということで、その報告会をですね、タイ料理、中華料理の総括に、編集してやらせていただきました。非常に、和気あいあいと、親しい友達、お仲間と話をさせていただいてですね、その後美味しい料理を食べて、ああよかったな、話よりも料理の方が美味しかったな、そんなことが、ございました。あとですね、台風10号で結構こう畑がですね、しかしダメージ受けてたんですが、ようやく無理くり、芋掘りをやったりとかですね、収量の方はちょっとかなり少なくって、例年の 20% ぐらいしかないかなという感じですね。それでも、明日また、続きの作業、ちょっとやってみるかなということで、予定をしております。世間に比べれば非常にこう遅い芋掘りかなという感じですけどね。なんせ畑が乾かないでしょうがないかなというところですね。真鍋庭園さんの50周年記念で、物販の方にこう寄せていただきまして、お礼のハガキとか、お礼だったな、しておりましたけどね。あと昨日は、北斗病院におられます。乳がんの、専門医であられます。難波先生のよもやま話、7回目になるそうですけどね、寄せていただいて、非常にこう、貴重なお話を聞かせていただいたということがございます。あと、今朝ほどですね、ちょっとこうショッキングな出来事がありまして、十勝で一番のこう老舗と言われている種屋さん、十勝高山園さんというのがあってですね、私も農業始めてから随分お世話になってまして、何を相談してもですね、即答で答えをいただいて、種を供給していただけるという、素晴らしい種屋さんの鏡みたいな、お店があったんですが、11月末日をもって、閉店いたしますという案内をいただきました。私のように小規模でやってる方にとってはですね、この放送園というのは非常にこうありがたい存在で、いつも助けていただいてですね、何かと面倒を見ていただいてたんですが、やはり大規模化のこう世間の波にはなかなかこうそぐわなかったんじゃないかなということで、非常にこうショックですかね。なんかこう農家が見捨ててしまったのかなという、そんな気持ちになりました。ちょっとこう残念な感じですけどね。近々の話題はそんなことなんですが、今日はですね、ゲストの方 たお二人、お越し、いただいております。まあ、非常に濃い関係のお二人なんで、なんかかえって照れるんですけどね、曲を一曲おかけしてですね、その後で紹介させてもらおうかなという感じで、まずは一曲目こちらおかけしたいと思います。はい、1曲目ビートルズ、ゲットバック聞いていただきました。今日お越しいただいたゲストの方を紹介したいと思います。まずはレディーファーストで、かなえさんです。
はい、かなえです。
こんばんは。
はい、こんばんは。
最近メキメキ売り出し中で、はい、世間を騒がしてるそうですけど世間というかウィングを騒がしてるんですか。
騒がしてるって、
スタッフの皆さんに
ご迷惑をかけ
まして。でもね、
でもね、
はい、なんかリスナーさんどんどん増えてるらしいじゃん。
どうなんでしょうかね。怖いもの。
電話もなんかいっぱいかかってくるみたいで。
でね、
はい、
ね。
今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それからもう一方、野田隆さんです。
はい、こんばんは。
こんばんは。はい、カフ上がってる、うん、あ、大丈夫。すみません。今日はインフォメーションあるから行くわ、いう話でしたけど、
ね、
まあ、せっかく来てもんだから、まあ、1時間びっちり行こうか、みたいな。ということで、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい、
で、今日ね、はがき1枚もらってるんですよ。
はい、
ちょっとさっき読ませてもらっていい？
はい、
許可を得てから出ないと。で、読ませていただきます。福島へ行く、経緯、とても興味深いですね。10歳の頃遊んでいたお兄さんと50年経過し、福島へ自然栽培の指導へとつながる。人生はパズルのようなもの。と、 常々感じています。どのピースが欠けても完成しないなんて緻密に仕組まれているのでしょうね。自然エネルギーを利用した大手企業3社が農業を展開しているそうですが、染川町、阿波野を機に自然栽培へ移行してくれたら世の中の流れが確実に変化すると思いますよ。嬉しいですねこれ、福島滞在充実した1週間でしたね。これからも応援しています。広がれ広がれ自然栽培、書いていただきました、栗金次さんですね。いつもありがとうございます。見てこの綺麗な
素晴らし
い葉書き、どうさがれすごい、レインボー
レインボーで、
はい、
大好きだわ、
ね、素晴らしいですね、
はい、
忘れんうちに、今日一応ね、野田隆さん、
はい、
インフォメーションって言ってたんですけど、
はい、
最初にそれにまつわる話をちょっとしときたいなと、はい、していただきたいなと思うんですが、
はい、
私はネタ知ってますけど、
はい、
何の話でしょうか。
ですね、
はい、
今週の土曜日、
はい、
22日の土曜日ですね、
はい、
十勝プラザの視聴覚室で、
はい、
中沼睦夫先生の講演会がございます。
はい、
中沼睦夫先生はですね、
うん、どういう方ですか。
精神科医でございまして、
精神科医のお医者さん、
はい、特に、
うん、
薬に頼らない精神科医っていうことで、
うん、
最近、うん、ぐっと注目を集めておる。
注目を集めてんの。
注目を集めてますね。
ほ
ー、いやいや、やっぱりね、
うん、
その薬に頼らないっていうのは最近の、うん、結構大きなキーワードなんだけども、いや、私の中でね、
いや、普通の人やったら、そんなん薬使わなあかんやんって、
そう
思うでしょ。
とりわけ、
うん、
とりわけ、
うん、
精神医療、精神疾患に対しての薬っていうのは、
うんうん、
よくないじゃないかっていうふうに認識され始めてるっていうか、
どこで、
いや、
失礼とかね、
精神、まあ要するに、ちょっと鬱っぽいなとか、
うん、
あるいは、まあ、いっぱいあるけども、その、
うん、
うん、発達障害っていうふうに診断されたんだけどとか、
うんうんうん、
まあ、学習症、なんでもね、最近ね、なんとか障害っていう言い方が蔓延してて。
あ、それなんでか知ってる？
はい。
病名つけやんと保険聞けへん。
う
ん、
あ、そうそう。っていうのもある。
南波先生から教えてもらって。
っていうのもある
し。何でもつけな
の？病名つけてもらったら、安心する患者さんもたくさんおられるというのもあるにはあります。あるにはあるけども、いずれにしても、抗精神薬、精神に効く薬っていうのは、要するに、まあ、簡単に言うと精神壊していく
薬
でね、まあ、要するに、ドラッグ中毒のようになってる。
薬につけといたらいいって感じ。
そう。ドラッグ中毒のようになってる、う
ん、ドラッグやったらまあいつも飛んでるから
方がたくさんいらっしゃる。いや、それでね、特に精神科で薬漬けはあかんやろというふうに、
うん、
認識してる、し始めた方が最近どんどん増えてるようで、
気がつき始めた。
気がつき始めた。
これね、
まずいでしょうと。
すごいね。
ということで、
うん、
中沼先生、今年の9月1日に、
うん、
帯広市内で、
はい、
精神科のクリニックをオープンなさったんですが、
あがりか町の、
そうですね、
近所、
向かい、
隣、
はい、向かいですね、オープンして一月半ぐらいですか、うん、もう、予約問い合わせ殺到してますね。
あ、そう
ですね。
はい、すごいね。
その薬に頼らない、精神医療。っていうことで、ぜひ、注目してほしいなっていうふうに、思ってます。
うん。なんていうのかな。薬、処方する側は、
はい、
とりあえず、処方を書いて、
はい、
患者さんを薬漬けにしといた方が楽なのかな。
楽っていう言い方は、
他に方法がないということになってるんじゃないですか。
処方箋で薬を飲ますとかんと他に方法ない
っていうことになってると思います。
でそれ本当は病気やけど、そ薬飲んでる人はどんな風なんだよね。おとなしいな、とりあえず当たり障りなくなってしまうとか、
まあ症状によるけども、例えばその暴れ出して止まらないとかっていう風になると、まあ薬で無理やり止めるか、暴力的に縛りつけるかみたいなことになりますよね。でそうじゃなくって、それは他に原因があるはずなんで、
まあ病気って原因の結果があって、絶対原因ある
ね。あるんですよ、原因が。
予防できるはずやけど、せえへんね。
っていうか、その原因を突き止めない限り、
治れへん。
治らんですよね。
治れへんね。
だから、
症状は薬で抑えることはできる。
そう。
でも治れへん。
だから、感情を書き消す薬とか。
いやね、それなんか、ね。
いや、あるんですよ。
あんの？
あるんです。
無気力見たくなっちゃうよね。
え？無気力？
怪人見たくない感情がね、なくなっていくから。
で、まあ、要するに、その、精神に効く薬っていうのは、
はい、
良くないんじゃないかと、いうふうに、だんだん気づく人が
増えてきた。
増えてきてるのは、
いいことやね。
いいことです。
いいことやね。
はい、で、今度の中沼先生の講演の中では、その、まあ、精神疾患に悩んでる方だけじゃなくて、まあ誰でも要するにいろんな個性がある。
可能性は。
個性を、その、中沼先生はこんな風に言ってますね。弱みを強みに転換して、大反転して生きていこうと。
弱みを強みに変えて、大転換して、
大反転
して生きていこうと。弱みは強みであるという発想で、患者さんと向き合ってるという、
素晴らしい先生ね。
先生ですね。で、その発想は、みんなに当てはまる。
病気であろうと、そんなかろうと、
ね、そうね。誰でも個性があるし、その、凸凹があるじゃないですか。
ある。
これは得意だけど、これはめっちゃ不得意とか。それを、不得意なところを生かして、不得意っていうことは、どういうことかって言ったら、そのことに対して、弱みのある人の気持ちがわかるじゃないですか。
例えば、どれやったら、チャランコなんでええ加減やから、きちっとできへん。
その、きちっとできなさを、理解し合って、じゃあ、それを、どうフォローしたらいいのかっていうのを見つければ、大反転できるわけですよ。
そんなん言うてくれた人ないけどね。
いやいや、だから、
お前はええ加減やって言われるけど。
で、そのね、弱点を、強みに変えていくっていう発想でもって、薬に頼らずに、一緒にやっていこうよっていう、そういう発想なんです。
なんか、ええね。
いいでしょ、でね、素晴らしいのがね、この先生の素晴らしいところもいくつかあるんだけども、大抵のドクターは、患者を見てないっていう。
患者の人格、個人、個性は見てない。病気の症状は見てる。
データを見て、じゃあ、この薬ですね。
カルテ見て、症状を見て、この薬を出しときましょう
っていうドクターが多いんじゃないか。
そう、普通だと思ってる。
じゃなくて、その本人を見ようよって。その人の歴史がある、その人の性格がある、個性がある、その人の家族がある、その人の取り巻く環境がある、その人を見ようよっていう視点で、
素晴らしい。
素晴らしいんです。
はい。
いいでしょ？
ええわ。
これはね、
うん、
ないよね。
光ですよ。希望ですよ。
う
ん、
そうだね。
ええ、
でちょっと話長なってるけど、
はい、
インフォメーションの前に曲かけようかな。
わかりました。
聞いてる人はちょっと疲れたかも。
そうしましょう。
そんなことない。
いやいや、その方がいいと思う。
だから野田隆さんテーマソングかけて。
はい。行きましょう。
行くわ、これ。
行きましょう。
行くで。
はい。
最初は戦争の頃、日本空襲花盛り、大日本帝国戦中、沈黙続けていた一人の男、秦国大和の国のため、もう我慢できんと馬に乗り、全国各地を駆け巡る。空襲を逃れたおもちゃ屋で、花火をたくさん買い集め、花火の火薬を抜き取って、大きな爆弾を作る。大日本帝国救う道、もはやこれしかないんだと、大きな爆弾に枯渇し、太平洋を向かった。アメリカよ、まだか、まだかと、ふんどし一つに刀を下げて、急がねば急がねば急がねばと、太平洋を強いんだな。思えば彼の目も足も、仲の良かった友達も、アメリカビの敵となっていたんだ。ナポレオンの思い出し、不可能はないと頑張った、歯を食いしばり泳いだのだ、その甲斐あってアメリカへ。アメリカ上陸隊になった。ところが月日は流れてた。日本敗戦、アメリカ勝利。今じゃ仲良くやってるという。怒った彼は再び日本へ。北海前にして、ジョロ目で出てこいと叫んだが、心は交通地獄のど真ん中、車に当てられ死んだという。これは大日本帝国の勝利と正義ひたすら信じ、真実一路に歩み続けた勇敢な男の物語。日本国政府の皆様、あなたの夫や子供や親の血を無事にさせないためにも、今こそ立ち上がる時です。今すぐ戦争の用意をしましょう。今すぐアメリカを攻めましょう。戦争開始 勝ちましょう。そしてそして勝ちましょう。
はい、聞いていただきました。多分今から50年ぐらい前の曲ですね。
そうですね。
はい。なんかこの曲とね、野田隆さんのイメージが、
バ
ッテリー合う
ん
だな。雰囲気合うわーって感じで。なんか昔そんなこと言うてへんかったっけ。まあ、ちょっとね、はい。過去のことは忘れ
て。忘れましょう。はい。
で、話は、戻ってですね、長沼睦夫先生の講演会、大反転の発想。
はい。
これ行きたいな、はい、思った人はいつどこに どうしたらいいかなっていうインフォメーションを、
はい、
お願いしていいですか。
あ、はい、日時が10月22日土曜日、
はい、はい、もうすぐですね。
もうすぐです。
今
日水曜日だから、
はい、3日後です。
はい、
はい、時間が18時半、夜6時半からですね、
うん、
会場がですね、十勝プラザ2階の聴覚室、こちらに、お越しください。
はい。直接行ったの？
直接来てもらって大丈夫ですよ。
え、そう、あ、当日と前売りあるけど。
はい、当日券が2500円。
はい。
前売り券がですね、前売り券販売所、むつみのクリニックの他にですね、あがりかまち、それから、ザ本屋さんの各店舗、それから、
はい、
藤丸5階の、チケットピアで、うん、チケット前売り券取り扱っております。
はあ、
はい、
レッスン受けたか、
うん、
レッスン受け
たレッスン、
はい、あ、美容室ベスさん、出張美容美容室ベスさんでも扱ってます。
はい、
はい、
これ、前売り欲しいけど、ちょっと買いに行くの間に合えへんったら、例えば野田隆さんに電話して行くから前売りにしてとかあかん。
あ、はいはい、
okay、
電話予約も。
電話予約も OK。
受け付けます。電話番号申し上げます。
はい。
090-6216。
うん。
1528。
はい、もう一回、すみません。
090。
はい、
6216、
はい、
1528、
はい、
ノーダーでございます。
ノーダー
です
。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
まあ、皆さん興味を持たれたと思いますけども、ぜひ、まあ、来ていただければ、何かこう新しい世界が広がるかもしれない。
かもしれない。
広がるよね。
広がると思います。
きっと広がります
、うん、
言い切ります。
はい、
はい、ということで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。これ、長沼睦夫先生って昭和31年生まれやんね。
はい。同級生。
同級生
やね。ああ、ほんとだ。
これまで。
うん。
来てるわ。来てるから。
うん。
ということですね。
はい。
今年、還暦。
そうですね。
まだまだ行くでっていう感じやね。
うん、これから
だ。
これから
。これから。
まあ、私も含めて、
ね、
私も含めて。まだまだ、これから行く。
これから。
はい、ということで、ご案内でございました。
お願いします。
この後ですが、ちょっと自分のネタで言っていい、はい、なんか言いたいことある？
大丈夫。
大丈夫。
はい、
じゃあちょっと自分の番組にこう戻って、うん、はい、で後でね、ちょっと11月23日に、企画、これも野田隆さんの企画ですけど、ホピーの予言っていうのがあるんで、それを後ほど時間を見ながらちょっとお話をしたいなというふうに思いますね。はい、どれから行くかなっていう感じで、時間を見ながらなんですけども、先日ね、母親大会というのがあって、映画上映をやられてる豊島さ
ん
から、どうって、行ってあげてみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、オファーいただいて行ってきたんですよね。
はい
はい、母親大会って聞いたことある？
聞いたことはあるが、行ったことはないです。
初めて聞いた私は。
うん、でね、うん、母親大会って言うから、なんかの大会かなと思ったら、これ組織の名前なんだ。
はいはい、
母親大会、
うん。
で、意外とね、歴史が古い
んです。ね、そうなんですよね。
1954年、
うん、
ビキニ干渉、
はい、
ビキニ島、
はい、
で合衆国が水爆実験をやった、
うん、
でその時に、はえなわマグロ漁船の第五福竜丸が被爆をして、はい、久保山愛吉さんやったかな、
はい、
放射能を大量に、死の灰を大量に浴びて、うん、半年後に亡くなられたんですね。
はい、
で、それは、世界的な大事件になって、その、原爆じゃない、水爆なんですけどね。水爆って言ったら、広島型の原子爆弾、核兵器の何百倍とか、そんな数字だったかな。
うん、
その威力を世界に知らしめるために、もう、旧ソ連、合衆国がしのぎを削って実験を繰り返したんですね。その数字ちょっと今覚えてないですけど、その地球上、地面の下、海、あらゆるところ、で何百回かなんかそれぐらいの数字になってましたね。それぐらいこう実験をやった中の一つ、
はい、
でそれでこう被爆されたということなんですね。で、非常にこうよろしくない、危険だって、これからこの世の中どうなんねんって、でそれを思ったお母さん方がそんなことやめてくれって、で、みんなで立ち上がってこの会ができた。そう。で、これが、母親大会っていう名前。
これがきっかけでできた。
そう。ビキニ島の水爆実験を機にこれができた。で、私、呼ばれてね、行ってきたんですよ。
呼ばれてっていうのは、なんかお話をしに行
った。うん。全大会っていうのがあって、その前段に分科会っていうのがあって、
はい、
4つの分科会があったんです。その中の一つに、TPP によって脅かされる食の安全と安心っていう分科会があって、で、その、きっかけ作りの、話をしてくれって呼ばれて行って、30分の持ち時間だったんですけど、30分で結構厳しいんですよね。
うん、そうよね。
自然栽培の話も含めて、ね、日本の今置かれてる、こうね、国の状況だとか、こう世界でどういうふうに扱われてるかとか、それ TPP がなんで我が国に押し寄せてくるか、でそれが来て、日本のその国はどうなるか、食はどうなるか、健康はどうなるか、子供らはどうなるか、でそれを防ぐ方法はどうや、その話で30分でしたね。弾丸、
それは厳しい。
弾丸の弾丸トークでもう30分でそういう話してね。で、ところが、やっぱり勉強されてるお母さん方なんですよ。
はい。
例えば、日本の国が、敗戦して占領国が来て、
はい、
で、その後、独立をしました。
はい。
で、その独立宣言をした午後から、旧安保条約が結ばれました、
うん、
でその時の総理大臣の名前忘れたんですよ、
うんうん、
そしたら、うん、お母さん方が、うん、それ誰々だからって吉田茂だからって、ちゃんと勉強してて、
すごいね。
まあでもその時代に基本なん
か基本かな、
吉田茂、いや、
うん、
そうなんかな、
そう、55年体制でしょ、
うん、そう。55年
?50 年。ちょっと待って。旧
安保？
旧安保。
敗戦後5年後。だ50年。50年。50年割ってる。
うん。50年。
うん。
だその時代、やっぱり吉田茂さんはあれなんちゃう、
うん、
結構な、ポイントゲッターっていうか。
ポイントゲッターやけど、その、旧安保を一人で締結しに行った。誰やったっけとか、
そういう吉田茂やから。すごいよね、やっぱりね。
すごいなって。それとか、日本の国が転落するきっかけを作ったのは、長州藩やって。
お
いう話も、うなずいてはんねん、みんな。
勉強してます
な。初めての経験じゃない？
初めての経験。年配のお母さん方が、うわ、このリアクションすごいなって。で、そういう方たちに、その TPP の話。で、その、ほんまはね、分科会やから、TPP の話でもやらなあかんねん。
まあ、そうだね。
うん。でも、みんな、自然災害の質問してくれ
て。
え、なんで、どうしてんのって、種どうなってんのとか。
で、そこにおられたお母さん方ってのはどういう世代の方ですか？
多分60代、70手前ぐらいかな。で、そっちの話で盛り上がって、あれ、TTP どこ行ったんや
みたいな。だけど、やっぱりその世代って、
うん、
結構、その、政治に敏感っていうか、
めちゃくちゃ怒ってる。
いや、ちょっとね、びっくりした。
いや、今よりも、
めちゃくちゃ来たんだね、生活にね。
いや、勉強したはるわって。どうしてるって。
だって、50年、60年安保なんて、日本中折半して、
うん。
盛り上がってたわけやから、うん、その頃の無関心層ってあんまりおらんかったと思うん
ですよ。もう改めてそういう人たちの前でね、こう話をしたときに、そのリアクションの凄さとか、うん、お母さん方のその、知識の深さとか、はい、だからこっちがちょっとこう仕掛けて、濃いネタとか言っても答えへんねん。
あ、なるほど、ね。
もう吸収していくねん。そんなん知ってるしみたいな。
違いがあってない。
そうですね。
で、これどうやみたいな感じで、ISD 情報だ。CTP で何が来るか、ISD 情報ついてくるね。な、何それって。
やった
やったつ
かんだって。
つかんだで、まあね、リスナーさん聞いておられたのも言いますけど、ISD 情報って、その貿易によって相手側の国が、不利益を、生じた場合、うん、訴えることができる。
うん、
で、大体訴えてくるのは脱獄が訴えてくる。例えば、遺伝子組み換えのものをうちらが買わなあかん。
うん、
で、今は表示せなあかんけど、うん、表示してほしくないって言ってくるわけ、
はい。
でも、うちらは表示しないと、その子供らにどうとかって、うん、やっぱり表示、
うん、安全が守れない。
そう、表示しますって言うでしょ、うん。え、何してくれてんねんって困るやないかって。うん、売れるもんも売れへんようになる。訴えることできない。で、100ゼロで勝つね、
うん。
それが ISD 情報だ。
そうね。
どうで今国会で取り上げられてます
か、ね、?TPP?、
うん、
でも ISD 情報のことなんか触れてへんもんね。
触れてるかな、触れてます、触れてます。
あ、そう。
野党議員は触れてます。
ああ、野党側はそりゃそうやけど、もう与党なんか、なんも TPP やらな国があかんようになんねん。もうどんどん行けどんどん、みたいな感じでしょ、多分。
いや、だから、
割れてる？
アメリカの言いなりなんじゃないですかっていう野党側の。
ああ、まあ野党はそう突っ込んでいくだろうね。
うん。で、それに
対して。で、それに対してのらりくらり逃げてんの。
っていうか、まあ、そうですよね。そんなことないっていう。うん、
まあ、そうだね。認めへんもんね、
うん。そんなことないっていうのはないですよね。
うん、まあね。うん、まあ、そういうね、母親大会っていうのに、この間行ってきて、うん、まあ、結構こう、楽しませてもらいました。うん、新たなこう発見っていうかね。
そっか、そっか。それもいい経験したね。
うん、それぐらいの年代の人と、濃い話ができる、
うんうん。初めてじゃない？
私は初めて、
ね
ね、
うん
うん。すごい楽しかったです。
ね、濃い。
はい。
うん、ね、まあ、そんな、ことでございました。はい、では、ここで、一曲おかけしたいと思います。はい、Thank you. はい、聞いていただきました。途中で切りましたけどね。メッセージをいただきました。いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちはですね。私は不勉強ですが、山田さんの母親大会での30分間に収めたという講義聞きたかったです。
うん、
TTT は不安だらけです。クリスタルさんですね。いただきました。はい。金谷さんいつもクリスタルさんに電話もらったりとか。
じゃあメールね。いただき
ます。メールもらった
。電話もね。
はい。
はい。
すごいなんか濃いらしいじゃないですか。
ね
え。ね、いいですね。素敵な方でしょ、
はい、素敵な方です。
いつもありがとうございます。いつも
ありがとうございます。
まあこの30分に収めたというね、講演ね。まあオファーいただければ。
うん。
いつでもどこでも、はい、行って話して。
クリスタルさんのね。目の前でも。
あ、行きますよ。
ね。
はい。お茶菓子とお茶菓子。
行きます。
お茶で。
ノーギャラで。
行きます。
でもどこでも。
自然栽培の話とか、
ね、
世の中の話とか。
3人で行きます。
三人で。
三人で行きます。
じゃあ3人行こうか。
3人で行こうか。
あ、そうや。3人に野望あんね。
あまたそれ出す。
野望。
まだ。
ラジオ機能、あなた。実は野望がある。ニコニコ堂という野望があって、去年、プレ公演を入れると4回公演したよね。
それで終わってしまいましたね。
まあ、世の中のこととかね、食とか健康とか、
ね、
まあ、それを子供らにこう見てもらえるように人形劇紹介やったんですけど、
人間劇だね、
1回もオファーなしで。
ね、いや、1回あったと最後にだから、ねえ。
あったかな。
あったからあそこで。
いやいや、まあでも。いや、
自分から売り込んだんだ。
まあでも。
そうよね。最後は
オファーを
受けております。オファー受けたら。
現在進行形ね。
はい。
いつでも、
はい、終わってはない。
終わってはない。そうね。
存在してます。
存在してます。はい。
ということです。
はい。
ちょっとね、触れたんですけど、映画の上映会が、
はい、
11月の23日、これ、勤労感謝の日ですね。
はい。
昔は、新嘗感謝祭の日と言っておりました。新国感謝祭とかね。非常にこう、意味のある日なんですが、この日、映画の上映会を野田隆さんが企画をされております。で、先ほどご案内いただいた、長沼松夫先生の、
うん、
大反転の、発想か、
うん、
これもですね、一巻のシリーズっていうか、健康気象学、あ、身体気象学、
ごめんなさい。ここ間違っちゃいけない。
身体気象学。はい。これを今年1年、ずっと
連続公演、
連続公演で、私も1回やらせていただいて、うん、で、その11月23日に映画の上映会があった、
はい。
で、タイトルが、ホピの予言という映画ですね。
はい、
で、これ1986年に作られた映画、
うん、
はい、30年前。
そうね、
宮田節さん、監督さんね。
う
んうん、で、何玲子さんやったっけ、
辰巳
玲子さんは奥さん。
あ、奥さん。
奥さん。
はい。
宮田哲さんは亡くなられた。
もう7年前かな。
7年前。残念ですね。その映画の上映会を、実行委員会を組織して、できるだけ多くの人に見ていただきたいということで、
はい、
まあ、日々努力をしております。
はい。
いうことなんですけど、その内容というよりもね、私なりに、こう、感じる部分があって、ホピ族っていうのはすごいこう自然を大事にというかもう自然であるべきやという人たちで、今の世の中が物質だとか経済優先であったり、都合だとか生産性だとか、そっちを、優先して、まあ、豊かな生活が得られてる反面、
うん、
はい、
よろしくない方にどんどん行ってるんじゃないか、
はい、
戦争が起きたり争い事が起きたり、うん、子供が不健康になったり、うん、病気があったり治らなくなったり、いろんなことが起きてるじゃないか、
うん、
でそれは一体なぜなんだろうっていうところで、
はい、
自然というものを、自然の生業というか、
うん、
この大地だとか地球だとか、はい、昔から普遍であるものを大事にすること、
はい、
もっとそれの、そうであるべき、自然であるべきことを考えること、
はい、
そういうことをしないと、どんどん今の 良くない、スパイラルが進んでいくんじゃないかというようなことに気づいてほしいっていう映画
でも、ね、そうですね、自然って人間を除いた自然って完璧ですよ、
うん、
で人間もね、
うん、
人間だって、
うん、
自分で生きてるように勘違いしてるけども、
うん、
例えば心臓が寝ても起きても動いてくれるし、
うん
うん、
この人間の体に
11
兆だったか何兆だったかちょっと数忘れたけども、
うん、
すごい数の細胞でこの
60兆だったかな、
うん、
機能を聞いて
ものすごい数の細胞で成り立ってるわけです、
うん、そうそう
そ
う、
その細胞の一つ一つが生きててくれてて、
うん、
この肉体は、うん、維持されてるし、
うん、
この体にそれこそ無数の常在菌っていう微生物がいてくれてるおかげで、
うん、
僕たちの健康は保たれてる、
うん、それが500兆って言ったっけ、500兆この微生物が
例えば、お腹の中、腸の中にたくさんのその細菌が微生物がいてくれてるおかげで消化ができる、
うん
うん、
っていうシステムって人間が作ったわけじゃないですよね、
う
ん
う
ん、与えてもらってる、
うん、
でだからこの自然のどこを取り出しても完璧だし、
うん、
与えてもらってるんですよ、
うん、
でこれに対する感謝を忘れた時に人類は滅びるんではないかと、
うんうん、
だから感謝を取り戻そうっていうふうに教えてくれてるのが
この映画、
そうですね。
これね、自分自身のことなんだけども、
うん、
学校卒業して、
はい、
就職して、
はい、
会社18年勤めて、で辞めて、農家になって、農業やって、18年だった、
うん。
ちょうど折り返し、
なるほど。
で、60になって、半年になって、
うん、
気づいたことがある、
はい、
自然栽培の農法が、
うん、はい、
去年の秋からかけて、うん、ようやく完成して、
うん、
そうですね。
で、
はい、
今後ろを振り返ってみたら、
はい、
大地にね、桑を入れた時から、
うん、
これは始まってて、
うん
うん、
大地に桑を入れるっていうのは、
はい、
自然を傷つける、
うん、
自然を壊すっていう、
うん、
ほんの最初の些細な始まりや、
はい、
でそうやって人間は欲があるから、
うんうん、
もっとものを作りたい、取れてほしい、
うん、
いろんな方法をどんどんどんどんやった結果が今や、
はい、
で今どうなってるって言ったら、
うん、
畑の土の構造がものすごい疲弊してはんねん、
うん、はい、
で自分自身は自然栽培やりたい、
うん、
はい、
でもその疲弊してることが治れへんねん、
うん
うん、
でその治すために自然栽培初めて10年かかってんけど、
うんうん
う
ん、
ようやく治し方が分かって、
うん、
素晴らしい、
でその疲弊して壊れてしまった自然でなくなった土を自然に戻すのは意外に簡単やってんけど、
そう
何もしない
、うん、まあ、すんねんけど、
うん、
今までの18年、
うん、
まあ、自分が生まれてからのことをずっと考えたら、
うん、
これのために苦労してきて、
うん、
なるほどね、
ものすごい苦心してきて、
うん、
もういろいろ悩みながら考えて、
うん、くために、
でもう自然栽培あかんわって、
うん、
一時はもう勇気にも戻るわとか、
うん、
そんなこともあったし、いろいろやってようやくたどり着いて自然栽培できるようになって、
うん、
はい、素晴らしい、
でそうパッと見たときに、
はい、
今まで人間がわやしてきたことを、
うん、
なんか、外に戻すために、やっただけのことで、
うんうん、何もしなければ。
何もせえへんかったら、
これ苦労せなかったのに、
そう、
ね。
自然のままで言ってたら、
うん、そういうことなんですね。
何にもなかったんやって。みんな健康で豊かで、病気もなくって、幸せに暮らしてたのに。
うん、それはだから、いろんなことに言えると
思う。そうよね。うん、本当そうだと思う。うんうん、
いや、これにね、こうなんか、気がついて、うん。
素晴らしい。
素晴らしい。
あ、来ていただいてありがとうございます。
気がついてください
。そうだね、
うん。
だからね、このね、映画も、同じこと言ってると思って。
うん、そうだね。
なんとこう人はこう欲とか、うん、物欲とかね、うん、物質のこと、物質優先だったり経済優先だったり生産性やなんて何かを手に入れるためにもうわやして、
うん、
いらんことして、
う
ん、
そうです、
そう、ね、
でこれはやっぱあかんわ、
うん、
それが
手に負
担をする行為だ、
そうだよね、うん、
それ全部自分に返してきてる、うん、子供らが不健康で、ね、うん、不健康になったり、うん、自分自身もなんか健康をね、悪さに、俺の同級生の友達なんかもう糖尿になってるもんだよとか言って、もうそんなやついっぱいおんねん。
うん、
あかんわ、
うん。
もうよろしくない。
よろしく。
やっぱりもう自然になることはもう絶対間違いない。
うん、いや、そう。
もう教えても
う
な、
うん。
で、この映画、コピーの予言。
うん、はい。
まあタイトル予言って言ったらね、さっきちょっと幕内で話あったけど、うん、なんかこう、ノストラダムスの予言だとかね、
うん、
そんなこう風に取られたかもしれんけど、うん、そうじゃない、
予言っていうとどうも終末思想のような印象があるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうじゃない、
そうじゃない、
そんなことはないよね、
う
ん、
もう本質に気ぃつこうっていうことを教えてくれる映画かなと、
そうなの、
それを強く言いたい、
うん、はい、
で普通の人に強く言えば言うほど
引
き半に。
そうだね。
引き半に。
まあ、だけど、
うん、そうかもしれんけど、うん、この経済が大事やねんって、うん。お金が大事やねんって。生産性上げることやねんって。
あの、
言われる。
その、この今のね、リアルな社会を否定することはないと思うんだ。うん、その、経済社会も、うん。
いや、否定することはない。
うん、お金も大事だと思うけど、
うん、
何に困ってるかって言ったら、やっぱりね、
うん、
健康を、害してる人がいっぱいおる。
そうね。
うん。で、うん、この人間の健康を害してる原因と、
うん、
畑の健康を害してる原因って、
うんう
ん、同じじゃない、
ね、
っていう話を、矢塚さんはよくしてるよね。
うん。さっきもらってます？
よくしてるよね、
うん。
で、それはね、いろんなところでそうなんだよ、きっと。
うん、
自然な生き方より、うんうん、人間の 技術とか、
うん、
人間のその努力の方が勝るっていう勘違いしたときに、間違いが起こる。
だからその、ね、勘違いするのは、うん、今これ豊かやんって、
うん。
テレビもあるし、洗濯機も自動車も、携帯もスマホもあって、豊かやんって。こんなに悪いねんみたいな。
うん、
だからね、
うん、
その、
技術
力とか、例えば日本人が新幹線作った技術とか、
うん、
そういうのって素晴らしい、
素晴らしいと思う、
指定線でいいと思う、
うん、
だけども、
うん、
その元のこう鉄とか、
うん、
なんとかが、
うん、
自分が作ったわけじゃなくて、うん、もともとここにあった
もの、あるもんがあったんですけどね、
うん、でそういうことに感謝するとか、
うん、
それでね、
それそれね、
いくらその近代農業はいくら発展しても、
うん、
台風来たらこうなるわけで、
あ、
要するに、
ね、何もなった
っ、ね、どれほどその遺伝子工学なり、
うん、
発展しようが、
うん、
土と水と太陽と空気とこの大自然があってくれるから、うん、作物できるわけで、
うん、
そういうのがなくてできるわけないじゃない、
うん
うん
うん、
そういう話だと思います、
うんうん、
そうだね、
う
ん、今なんか、あの、土と水と、
ね、
昨日南波先生が太陽と土と水をって言ってはったんけど、
うん、
一番大切なのは
ちょっと時間押してるけど、これ曲かけようかな、
あ、
行きますか、これ、
はい、
せーの、ジジナダジジダンジジダン、ジジナダジジダンジジダン。お様は、ダダがあれば幸せだ、捕まえられるとやってみた、ダダが消えてた。お様は力があれば幸せを捕まえられるとやってみた、ただは消えてた。 いからは知恵に負けた。力は負けた。力は知恵に負けた。力は消えた。リナヤダリリリダリリリダ。リリナダリリリダリリリダ。人様はお金があれば幸せが捕まえられると考えた。お金を蓄えた。人様はお金があれば幸せを捕まえられるとやっていた。金は決めつけた。
しているうちに時間がなくなってしまいました。はい、太陽と土と水をって中村八大さんが一生懸命熱唱しておられますけどね。はい、今日は、長沼睦夫先生の講演会の案内とその内容と、ホチの予言というね、映画上映会についてちょっと、3人でトークさせていただいたということで、はい、楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来週はですね、斉藤健さんの、シンプルライフとかですね、はい、私はいつかというと11月になっちゃうな、進行表どっか行っちゃうということで、はい、ありがとうございました。
それではまた、ありがとうございました
。ありがとう。
この曲知ってる？
知らない、
けど好きかも。
これなんていう番組？
毎週金曜日夜8時、ラジオ10分。60年代、70年代の洋楽を何曲か特定しています。熟成された音楽は耳に置いて。
聞いてみよう。
家づくりを考えているけど、なかなかまとまらない。そんな時には、夢が膨らむヒントがいっぱいのモデルハウス総合展示場、北海道マイホームセンターへ。
北海道マイホームセンター、
帯広第一病院隣、ご来場お待ちしております。
FM ウィングをお聞きいただきありがとうございます。この後は12時間前に放送した番組を再放送でお送りします。引き続き 76.1MHz FM ウィングでお楽しみください。
Wing News.